第5章、上手の基本操作をマスターしよう。この章では、上手の基本操作について説明します。上手にはたくさんの便利なコマンドがあります。はじめのうちは簡単なものや、よく使うものから上手の仕様に合わせて読み上げコマンドを習得して、より便利に上手をお使いください。上手キーについて、上手の具体的な機能解説に入る前に、上手キーについて触れておきましょう。上手キーとは、上手のいろいろな機能を実行するときに使うキーです。このキーを押しながら、ファンクションキーや矢印キー、文字キーなどを押して各機能を実行します。上手キーは、デスクトップキーボードではインサートキー、ノートパソコンなどのラップトップキーボードではスペースキーの左側にある無変換キーを使います。お使いのコンピューターのキーボードをご確認の上、上手キーの場所を覚えておくことをお勧めします。上手の起動と終了。はじめに、上手の起動と終了について解説します。通常は、上手のスタートアップウィザードなどで、Windows を起動したときに上手が自動的に起動するように設定しておくことをお勧めします。では、終了方法を確認しましょう。上手が起動している状態で、上手キーと F4 キーを押すと、上手を終了する確認ダイアログが表示されます。ここで Enter キーを押すと、上手が終了します。続いて、上手を起動します。上手を起動するにはいくつかの方法がありますが、最も確実な方法であるファイル名を指定して実行のダイアログから起動する方法を解説します。まず、Windows キーを押しながら R キーを押します。アルファベットで上手 JAWS と入力し、続けてバージョン番号を入力します。例えば、ご使用の上手が JAWS 2025の場合は JAWS2025 と入力します。入力したら Enter キーを押します。もし入力を間違えた場合には警告音が鳴りますので、Windows キーと R を押すところから繰り返してください。また、JAWS を使っているときに何らかの問題が発生し、JAWS を再起動したくなることがあるかもしれません。先ほど説明した方法で JAWS を終了し、再度起動することもできますが、JAWS を再起動するための専用コマンドがあります。JAWS キーを押しながらスペースキーを押し、続けて F4 キーを単独で押すと、JAWS が再起動します。JAWS の基本的な読み上げコマンド。続いて JAWS の基本的な読み上げコマンドについて説明します。JAWS の読み上げでは10キーを多く使用しますので、まず10キーの配置を確認しましょう。10キーは縦に5段、横4列になっています。一番上の段が左からナムロックキー、スラッシュキー、アスタリスクキー、一番右がマイナスキーとなっています。ナムロックキーは押すたびにオンとオフが切り替わります。オンの状態では、テンキーは数値を入力するキーパッドとして働きます。ナムロックオフの状態では矢印キーとして働きます。上手の操作をするときにはナムロックキーがオフの状態で使います。2段目は、左から7、8、9と並んでいます。3段目が4、5、6です。5には通常、小さな突起、マーカーなどがついています。4段目が左から1、2、3となっています。一番下の段は、左が横長の0キー、その右がピリオドキーです。10キーの右端に沿って、下から縦長のキーが2個あります。下がエンターキー、その上がプラスキーとなっています。ナムロックがオフの場合には、数字キーの部分の機能が変わります。5を中心として下と上にある2と8のキーが、それぞれ下矢印キーと上矢印キーになります。5を中心として左と右にある4と6のキーは、それぞれ左矢印キーと右矢印キーになります。また、7がホームキー、1がエンドキーとなり、9がページアップキー、3がページダウンキーとなります。さらに、0はインサートキーとなり、これを上手キーと呼んでいます。では、10キーを使った上手の基本的な読み上げコマンドを説明します。上下矢印キーを押すと、キャレットの移動に伴って1行ずつ読み上げていきます。また、左右の矢印キーではキャレットの移動に伴って1文字ずつ読み上げていくことができます。では次に、10キーを使った上手固有の読み上げコマンドをいくつか紹介します。10キーの真ん中の5はカーソル位置の1文字を読み上げるコマンドです。5を2回続けて押すと、キャレット1の文字を詳しく読み上げます。10キー5を2度押して、 そのまま左右の矢印キー、テンキーの4か6を押すと、キャレットの移動とともに続けて1文字ずつ説明読みさせることができます。説明読みを終了するには、もう一度テンキーの5を押してください。では次に、ジョーズキーとテンキーの組み合わせの機能です。まず、ジョーズキープラス7、8、9です。これらは、今キャレットのある行に対する読み上げを行うキーです。ジョーズキープラス8は、キャレットのある行全体を読み上げます。ジョーズキープラス7は、行の最初からキャレットの位置までを読み上げます。ジョーズキープラス9は、キャレットのある位置から行の最後までを読み上げます。次に、ジョーズキーと4、5、6です。これらは単語ごとに読み上げる機能です。ジョーズキーと5はカーソルのある位置の単語を読み上げます。ジョーズキープラス4、またはジョーズキープラス6はそれぞれ1単語左、または1単語右に移動してその単語を読み上げます。単語の区切りは英語に基づいていますので、日本語ではうまく働きませんが、後で述べるようにジョーズカーソルで画面の中を移動するときなどには、項目間が離れている場合などに使うと便利です。続いてジョーズキーと2です。これはキャレットのある行から下をすべて読み上げる機能です。ジョーズキーと1は、現在フォーカスのあるウィンドウの一番上の行を読み上げます。ジョーズキーと3は、フォーカスがあるウィンドウの一番下の行を読み上げます。読み上げられる内容はアプリケーションによって変化しますが、多くの場合、一番上にはタイトルバーと呼ばれる、アプリケーションや開いているファイルの名前が表示される部分があります。一番下には、ステータスバーと呼ばれる、編集位置や編集状態など、さまざまな情報が表示される部分があります。その他の便利な読み上げコマンド。次に、テンキー以外のキーを使った基本的な読み上げ操作を説明します。まずは、ダイアログボックスの操作に関する読み上げコマンドを紹介します。ダイアログボックスはファイルを開いたり保存したり、あるいは印刷を行ったり、アプリケーションの設定を行ったりするときに表示されるウィンドウです。文字を入力する部分、適切な選択肢を選ぶ部分、内容を保存するボタンなどが集まったウィンドウです。この中をタブキーで移動して、矢印キーやスペースキーなどで操作していきます。まず、ジョーズキーとタブキーです。これは現在フォーカスがあるコントロールを読み上げます。次はジョーズキープラス E です。これはダイアログボックスのデフォルトボタンを知るためのコマンドです。デフォルトボタンはダイアログボックス内でエンターキーを押したときに実行されるボタンです。このボタンはダイアログボックスによって異なり、その状態で最も最適なものが選ばれています。ファイルを保存するダイアログであれば保存。何かの設定を行っている場合には OK。慎重な操作が要求されているような場合には、あえてキャンセルがデフォルトボタンになっていることもあります。次にジョーズキープラス B です。これはダイアログボックス内に表示されている文字情報をタイトルから順番にすべて読み上げるコマンドです。その他のよく使う読み上げ操作を簡単に紹介します。ジョーズキーと T は現在フォーカスがあるアプリケーション名を読み上げます。ジョーズキーと F はキャレットのある文字のフォント名とサイズを読み上げます。ジョーズキーと5はキャレットのある文字の色と背景を読み上げます。ジョーズキーと F12 は現在時刻を読み上げます。この他にもたくさんの読み上げコマンドがあります。各アプリケーションのコマンドについては、この章以降で順番に解説します。また、第4章を参考にヘルプもご活用ください。ジョーズで使用する各種カーソルの機能。ジョーズでは、その性質によっていくつかのカーソルが用意されています。これらのカーソルの意味を理解して操作することで、これまで操作が困難だったアプリケーションの操作ができ、より多くの情報を得ることができるようになります。ジョーズには5種類のカーソルが用意されています。PC カーソル、ジョーズカーソル、レビューカーソル、仮想カーソル、オブジェクトカーソルの5種類です。それぞれ画面上の特定の場所を指し示しています。PC カーソルは、キーボードで操作しているときにフォーカスがある位置です。文書編集中であればキャレットがある位置。ダイアログボックスを操作している場合は、ボタンやチェックボックスなどが表示されている位置。スタートメニューやエクスプローラーなどを操作している場合は、選択されている項目が表示されている位置です。PC カーソルはキーボード操作とともに移動します。ジョーズは PC カーソルの位置の情報を読み上げます。テンキーのプラスキーを押すと PC カーソルになります。これが初期状態です。ジョーズカーソルは、マウスポインターがある位置です。 ジョーズカーソルモードでは、矢印キーはジョーズカーソルを動かすキーとして機能します。ジョーズカーソルを動かすことによりマウスを動かすことができます。また、左クリック、右クリックなども実行することができます。10キーのマイナスキーを押して、ジョーズカーソルに切り替えます。ジョーズカーソルモードでは、ジョーズは結果としてマウスがある位置に書かれているものを読み上げることができます。マウス操作をする目的のほか、画面上に書かれていることを確認するためにも使用されます。ジョーズカーソルモードでもこれまでに使ってきた10キーのコマンドはそのまま使えます。例えば、ジョーズキーと10キー8を押すと、ジョーズカーソルがある行を読むことができます。ところで、ジョーズの音声を頼りにキーボードで操作していると、マウスカーソルの位置を意識することはほとんどないでしょう。そのため、ジョーズカーソルに切り替えた直後は、どこにジョーズカーソルが置かれているのかがわからなくなってしまいます。そのような時には、ジョーズキーと10キーのマイナスを押すと、ジョーズカーソルが PC カーソルの位置に移動します。逆に、ジョーズキーと10キーのプラスを押すと、PC カーソルがジョーズカーソルの位置に移動します。これら、ジョーズキーと10キーのプラス、マイナスの操作は、頻繁に使用します。レビューカーソルはジョーズカーソルと似ていますが、カーソルを動かしてもマウスポインターが連動して動かないことがジョーズカーソルと異なります。音声で聞いている場合はジョーズカーソルと差はありません。マウスは動かしたくないけれど、画面に書かれている内容を確認したいときに使用します。ある場所にマウスを置くと表示される吹き出しのようなものの確認などに使用します。10キーのマイナスキーを2回続けて押すとレビューカーソルモードになります。仮想カーソルは、ブラウザなどを操作するときに使うカーソルです。マイクロソフトエッジや Google Chrome などのブラウザでは、画面上に書かれている情報を、音声や点字で読んだときに分かりやすいように加工して提示します。これを仮想バッファと呼びますが、この中を移動するときに使われるのが仮想カーソルです。仮想カーソルの位置は仮想バッファ上の位置です。仮想カーソル対応のアプリケーションにフォーカスがあるときに10キーのプラスキーを押すと仮想カーソルになります。詳しくはウェブブラウザの章で解説いたします。オブジェクトカーソルは、画面上に表示されているコントロールなどの部品を、アプリケーションや Windows の内部情報に基づいて移動することのできるカーソルです。これまで取り上げてきた PC カーソルや Jaws カーソルは画面上に書かれている情報に基づいていましたが、オブジェクトカーソルは画面の情報ではなく内部情報を使っています。シフトキーを押しながら10キーのプラスを押すと、オブジェクトカーソルに切り替えることができます。左右矢印キーでオブジェクト間を移動します。エンターキーを押すと、選択した項目を実行できます。この機能は、キーボードショートカットが用意されていないアプリケーションを使うときに、ジョーズカーソルよりも効率的に各ボタンを探して操作することのできる機能です。この章では、ジョーズの基本的な使い方について取り上げました。この後の章でも、これらのコマンドを頻繁に使用してジョーズを使っていきます。一度に理解しなくても、繰り返し使っていくことで自然に覚えることができます。